製造していた土地の名前にちなんで、マヨルカと名付けたのである。放浪引き陶器をイタリアで復活させたのは、フィレンツェの彫刻家、ルカ・デラ・ロッビアである。イタリアの画家で美術史家のバザーリは、彼について、疲れを知らず、根気があり、日中はずっと彫刻刀を手に彫刻に取り組み、夜は夜でその大半をデッサンに当てていた、と評している。夜更けまでデッサンするときは、寒さで足が凍えないように、カンナくずを入れたカゴに足を入れて温めていたという。バザーリは語る。それを聞いても私は少しも驚かない。どんな技術や芸術でも、暑さや寒さ、空腹や喉の渇きといった苦痛を我慢する力を早いうちに身につけなければ、一流の人物にはなれない。楽ばかりして、この世の娯楽に身を任せておきながら、何か人より優れたことを達成できるかもしれないなどと考える連中は、まるっきり自分を欺いている。眠っていては何もできない。目を開いて観察し、たゆまず働かなければ、熟達することも、名誉を手に入れることもできはしない。しかし、懸命に働いているにもかかわらず、ロッビアは彫刻では生計を立てることができなかった。そこで彼は、大理石よりも加工が容易で、値段が安い材料を使って彫刻の原型を作れないものかと考えた。それが、粘土を使い始めたきっかけである。実験を重ねた結果、粘土を焼けば原型がより頑丈なものになることが分かった。試行錯誤を繰り返した結果、ある材料を粘土に塗ってから釜で高温で焼くと、半永久的に持つ放浪に変わることをついに発見する。さらには放浪に色付けする手法まで開発し、彼の作品は美しさを増した。やがてロッビアの評判は彼の作品とともにヨーロッパ中に知れ渡り、作品の多くがフランスとスペインに送られ、大いに称賛された。当時、フランスの陶器といえば、せいぜい荒っぽい作りの茶色の壺や土鍋ばかりという状況がずっと変わらないままだった。だがそこにベルナール・パリシーが登場する。パリシーは途方もなく大きな困難に勇敢に立ち向かった人で、その勇敢さがまた彼の波乱万丈の人生に彩りを与える。まるで小説のような勇敢さだった。田園風陶器の考案者、パリシー。ベルナール・パリシーは1510年頃、南フランスのアジャン教区で生まれた。父親はガラス職人で、パリシーも同じ職業に就いた。両親はとても貧しく、パリシーに学校教育を受けさせることができなかった。後に彼は言っている。私の教科書は空と大地だけだった。あれは誰にも公平に与えられている。と。そういった境遇にありながらも、彼はガラス絵の技術を習得し、その後デッサンや読み書きも学んだ。パリシーが18歳になった頃、家の商売がうまくいかなくなり、彼はズダ袋を背に自分の居場所を探す旅に出た。最初の町、ガスコーニュでは、ガラス職人の仕事に就いたものの、時には土地の測量の仕事をすることもあった。それから今度は北へ向かい、フランスやフランダース、南部ドイツに逗留しながら各地を回った。逗留期間は場所によってまちまちだった。パリシーはこうして10年ほど過ごした後、結婚して放浪生活に終止符を打つ。シャラント県南部にあるサントに落ち着き、ガラス絵描きや土地測量の仕事で生計を立てる。やがて子供が生まれ、責任が重くなり、出費もかさむようになった。